カエルの王様、その2。そのあくる日のことでした。お姫様が王様や残らずのご家来衆と一緒に食事のテーブルに向かって金のお皿でごちそうを食べていますと、外で誰かがぴっちゃりぴっちゃり大理石の階段を上がってくる音がしました。そして上まで上がってしまうと、戸をトントン叩いて、
王様のお姫様、一番下のお娘が、どうぞこの戸を開けてください
という声がしました。お姫様は立ち上がっていって、誰かしら見ようと思って戸を開けますと、そこに昨日のカエルがぺっちゃり座っていました。お姫様はぎょっとしてバタンと戸を閉めるなり、知らん顔で席に戻りました。でも心配で心配でたまりません。お姫様が胸をドキドキさせているのを王様はちゃんと見ておいでで、
ひいさん、何をビクビクしておいでだい。戸の外に大入道の鬼が来て、お前をさらっていこうとでもしているのかい、
と尋ねました。
あら、違うの、
とお姫様は答えました。
大入道の鬼なんかじゃないわ。でも君の悪いカエルが来て。
そのカエルがお前にどうしようというのだね。
あの、お父様、それはこういうわけなのよ。私昨日いつもの森の泉のところで遊んでいましたらね、金のまりが水の中に転げ落ちました。それで私が泣いているとカエルが出てきてまりを取ってくれましたの。それからカエルがしつこく頼むもんだから、じゃあお友達にしてあげるって私カエルに約束してしまいました。まさかカエルが水の中からのこのこやってこようとは思わなかったんですもの。それがあの通りやってきて中へ入れてくれって言うんですもの。
その時また廊下の戸をトントン叩く音がしました。そうして大きな声で呼びました。
一番下のお姫様、開けてください、頼みます。冷たい泉の湧くそばで昨日約束したことをあなたは覚えているでしょう。一番下のお姫様、開けてください、頼みます。
すると王様は言いました。
それはお前がいけないね。一度約束したことはきっとその通りしなければなりません。さあ早く行って開けておやり。
お姫様はしぶしぶ立って戸を開けました。途端にカエルはぴょこんと飛び込んできて、それからお姫様の後についてひょっこひょっこ椅子のところまでやってきました。カエルはそこにしゃがみ込んで上を見ながら、
私もその椅子にあげてください
と言いました。お姫様がもじもじしていると、お父様がまたカエルの言う通りしておやりと言いました。お姫様は仕方なくカエルを椅子に乗せてやりました。するとカエルがまた言いました。
どうぞ私をテーブルの上に乗せてください。
お姫様がカエルをテーブルの上に乗せてやると、今度は、
さあその金のお皿をずっと私の方に寄せてください。そうすると二人一緒に食べられるから、
と言いました。お姫様はカエルの言う通りしてやりました。本当にカエルがピチャピチャ、さも美味しそうに舌鼓を打って食べているそばで、お姫様は一口一口喉に使えるようでした。カエルは食べるだけ食べるとお腹を前へ突き出して、
はあ、お腹
が張って、眠くなった。お姫様、さあ、私をあなたのお部屋に連れて行ってください。可愛らしいあなたの絹の男の中で、私はゆっくり眠りたい。
お姫様はもう我慢ができなくなって、しくしく泣き出してしまいました。本当に、ぬるぬる、ぴちゃぴちゃ、触るのも気味の悪いカエルが、お姫様の綺麗な男の中で眠りたいなんて言うんですもの。お姫様が悲しくなるのも無理はありません。するとまた王様が、
泣くことがあるか。誰でも困っているとき助けてくれたものに、後で知らん顔するのはいけないことだよ。
と言いました。お姫様はさも気味悪そうに、指の先でそっとカエルをつまみ上げて、上のお部屋まで持っていくと、そっと隅っこに置きました。そして自分だけが男に入ってしまいました。ところがカエルは早速のこのこ這い出してきて。
ああ、くたびれた、くたびれた。早くゆっくり眠りたい。さあ、そこへあげてください。でないとお父様に言いつけるから。
と言いました。これでお姫様はすっかり腹が立ちました。そこでいきなりカエルをつかみ上げて、ありったけの力でしたたか壁に叩きつけました。
さあ、これでたんと楽に眠るがいい。本当に嫌なカエルったらないよ。
ところで、どうでしょう。カエルは、床の上に転げた途端、もう、カエルではなくなって、世にも美しい、優しい目をした王子に変わっていました。さて、この王子が、お姫様のお父様のおぼし召しで、お姫様のお友達でも、お婿様でもあることになりました。その時、王子は改めて自分の身の上の話をして、ある悪い魔法使いの女のために呪われて、醜いカエルの姿に変えられたが、それを泉の中から助け出して、元の人間に返してくれるものは、この王様のお姫様の他になかったと言いました。それで、明日はもう早速、二人連れ立って自分の国に帰っていくつもりだとも言いました。